掃除に洗濯、美味しいご飯も食べたし、あとやることって言ったら、イチャイチャだよね。ささ、先生のお膝の上にどうぞ。遠慮なんてしなくていいんだよ。前から君に膝枕をしてあげたいなって思っていたの。今日はせっかくメイドさんの格好をしているんだし、ほらほら、おいでおいで。先生のお膝の上に頭を乗せて、ゴローンってしてね。かわいいな。ちょっと恥ずかしいかな。でも、すごくかわいいよ。ほら、頭とか撫でてみたりして、よーし、よーし。先生のお膝の上は気持ちいいかな？ほんわかふにゃふにゃにリラックスして、そのまま寝ちゃってもいいんだよ。よーし、よーし。いい子、いい子。一人暮らしで大変でしょ？炊事、洗濯、お勉強。いつも一人で頑張っていて、偉いね。たまにこうして、君のお家にお邪魔して、溜まっている家事を片付けてあげた方がいいかな。これだと、お姉さんというより、お母さんって感じかもしれないけれど、君のご両親、お仕事でいつも家にいないんだよね。そういうのって、エッチなゲームみたいなお話の中だけのことだと思っていたけれど、実際に身近にあるんだね。ねえ、寂しくない？そのうち一人暮らしにも慣れていくだろうけど、時々夜にふと寂しくなって、人肌が恋しくなって泣いちゃったりとかしていない？お母さんにずっと甘え続けるのは良くないと思うけれど、他の大人の女性に甘えるのはいいことだと思うよ。大好きな人に甘えることも、大好きな人に甘えられることも、とっても幸せなことなんだから。先生は君の彼女じゃないけれど、先生が甘えてねって言っているんだから、二人でいる時ぐらいは先生に甘えてほしいよ。親戚とか幼馴染みたいに付き合いが長いわけではないけれど、そんなの関係ないよね。ほら、ずーっと好きだったけれど関係を進められずにいた幼馴染ヒロインが、いきなりやってきた転校生ヒロインに大好きな男の子を取られちゃうみたいなお話ってよくあるでしょ？ああ、でもそれだとお姉さんヒロイン、しかも先生ヒロインだなんて、どうせメインヒロインと比較するために用意されたかませ犬で、なおさらうまくいかないね。ヒロインそれぞれにお話が用意されているエッチなゲームはまだいいけれど、一つのお話しかない漫画とかライトノベルだと、普通は出てきたヒロインの中から一人だけを選ぶことになるもんね。おっぱいの大きいお姉さんヒロインなんて、包容力とエッチのサービスシーンで読者の人気を得るけれど、お話としてはそんな誘惑に負けずにメインヒロインの元へ帰っていくような、昇進した主人公をほんのちょっとの間癒してあげるだけの都合のいいヒロインなのかも。もしかして先生のやっていることって実はマイナス評価になっているんじゃ。君に彼女がいなくても、その候補になりそうな女の子が近くにいたら、きっとダメだっただろうな。そうだよね。 先生が君の性欲処理のお手伝いをしているのは、君に彼女ができるまでの間なんだから。自分を織り込んで君の彼女になろうとしているとか、そういうのじゃなくて。こういう時は。そう！君のことなんて、全然好きじゃないんだからね。なんか恥ずかしいね、これ。漫画やゲームのヒロインは、よくこんなの平気で言えるな。落ち着いた。なんか変なこと言っちゃって、ごめんね。それよりも、なんだかさっきから下半身がもぞもぞしてるよね。先生のお膝の上でゴロゴロして、それと同時に、おちんちんがムラムラしてきちゃったのかな。別にいいんだよ。エッチな気分になっちゃっても。お腹がいっぱいになったら、先生のお膝の上で甘えて、リラックスしてきたら、今度は気持ちよくなろうね。せっかくだから、今日はこのままお膝の上で、気持ちよくしてあげる。まずはズボン。脱いじゃおうか。パンツの上から、おちんちんを優しく撫で回して、おちんちんの準備をしてあげるね。膝枕をしている状態だと、ズボンを脱がせられないから、今日は自分で脱いでくれるかな。うん、焦らなくていいから、ゆっくりと落ち着いて、ズボンを脱いでね。男の子がズボンを脱ぐところって、なんだかドキドキしてくるね。だって、今からおちんちんを出しますよーっていう感じがするし、男の子もやっぱり女の人が服を脱いでいくところを見るのってドキドキするんでしょ？男の子の前で服を脱ぐっていうことは、今からエッチをするよっていうことだもん。ゆっくりゆっくりじらすように、見せつけて挑発するように服を脱いでいって、少しずつ肌の見える面積が広がっていく。いきなり全部脱ぐよりも、半脱ぎ状態でおっぱいとか、おまんこが見えている方が、たくさん興奮するって、前に言っていたよね。コスプレをしてみるとよくわかるんだけれど、服って、その人の立場とか、役柄を示しているから、全部脱いじゃうと、そういうものはなくなって、ただの女になっちゃう。身分の違いをぶち壊すために脱がす、みたいな、そうした方が盛り上がる場合もあるんだろうけど、基本的には無個性になって、もったいなくなるよね。お堅いスーツを着た女教師、高貴なドレスを着たお姫様、見ただけでわかるナースさんやメイドさん、そういう属性を維持しながら、おっぱいやおまんこを出してエッチをする。それが大事、なんだよね。君だってそうでしょ？単なるおっぱいが大きいだけのお姉さんと、おっぱいの大きな担任の先生。エッチをするんだったら、担任の先生の方が興奮するんじゃない？彼女でも何でもない担任の先生が自分の家に来て、膝枕をしながら、おちんちんを撫でてくれて、すごく興奮するでしょ？むしろ、彼女じゃないっていうのが興奮するのかな。もし彼女だったらこれぐらいのこと、やりすぎでも何でもないと思うし、先生だったらしてあげたいなって思うよ。ほら、頭も撫でてあげるね。撫でられるのはもちろん気持ちがいいけれど、撫でている方も気持ちいいんだよ。こうやって、 頭とおちんちんをなでなでして、先生も癒されているの。もうすっかりおちんちんが大きくなっちゃったね。まだおちんちんはしごいていないのに、撫でているだけでおちんちん射精しちゃいそう。パンツの上からおちんちんを撫でられるの気持ちいいんだね。生のおちんちんを撫でるのは引っかかっちゃってうまくできないけれど、パンツの上からだったら優しくスリスリできるもんね。そろそろ生のおちんちんしごいてほしい？パンツを脱いでおちんちんを取り出して、先生の指でおちんちんをシコシコしてほしい？頭を撫でられながら先生に生のおちんちんをしごいてもらうところ想像してみて。身も心もトロトロに癒されて、気持ちよーくおちんちんピュッピュできそうだね。じゃあいいよ、パンツを脱いでおちんちん出しちゃおっか。ちゃんと見ていてあげるから、上手におパンツ脱ぎ脱ぎしてね。はい、パンツを脱いでいいよ。ゴムの部分に手をかけて、ゆっくりゆっくり慎重に、勃起したおちんちんが引っかかって乱暴に擦れないように、脱ぎ脱ぎ、脱ぎ脱ぎ、脱ぎ脱ぎ脱ぎ、おパンツ脱ぎ脱ぎ、脱ぎ脱ぎ脱ぎと。すごーい、ギンギンに勃起したおちんちんがパンツの中から出てきちゃった。リラックスしているからかな、いつもよりおちんちん大きい気がするよ。ねえ、これからどんな風にしてほしい？いつもみたいになりきりプレイをしながらがいい？それとも今日は普通にエッチなことをする？なりきりプレイだとしたらどういうのがいいかな？今日はメイド服だからメイドさんになるのは決まりだろうけど、メイドさんはメイドさんでもご主人様に雇われてお使いしているメイドさんもいれば、そういうお店で働いているメイドさんっていうのもあるよね。そっちの場合はメイド服を着た店員さんっていうことになるのかな。今の状況だとメイド服を着たお姉さんを部屋に呼んで家事をやってもらって、性欲処理のオプションもつけているって感じなのかな。いや、むしろ家事はオプションで性欲処理の方がメインのお仕事だったりして、これっていわゆるデリバリーヘルス、デリヘルだよね。いつの間にか先生は君専用のデリヘルメイドになっちゃったのかな。デリヘル呼んだら担任だったか。それはまあいいとして、わざわざエッチなお店の店員さんになりきる意味もあんまりなさそうだよね。それならエッチなお店じゃないのにおちんちんが勃起しちゃって、お店には内緒でそのおちんちんを射精させてもらって勃起を沈めてもらうシチュエーションとか。もうお客様ったら、うちはエッチなお店じゃないんですよ。でもお客様のおちんちんは大きいから特別にサービスしてあげます。本当はこんなことしちゃいけないんですから、 お店には内緒にしてくださいね。なーんて、こんな感じかな。健全店なのに、うっかり勃起しちゃって、それを店員さんが呆れつつも、優しく処理してくれる。そういうエッチなビデオ、あるよね。耳かきをしてもらって、その後は軽いマッサージとか、膝枕でお昼寝のサービスを受けるお店なのに、不覚にもチンチンが勃起。最初からそのつもりだったわけではないけれど、勃起したおちんちんを店員さんに見られたら、通報されて追い出されてしまうかもしれない。だから必死に平静を装って、勃起したおちんちんを隠しながら、早く沈まれおちんちん、と願うけれど、それも無駄なあがき。実は店員さんも、こういうことには慣れていて、おちんちんを勃起させる客も少なくはない。表向きは健全店でも、裏では有料オプションで、おちんちんを気持ちよくしてもらえる。セックスをするわけではないから、店員さんにそうしたトラブルが起こることはない。それでいて、客からは追加料金を取ることができるのだから、これを利用しない手はないよね。そんな裏側を、不慣れな童貞野郎が知るわけもなく、自分だけの特別サービスだと勘違いして、ドキドキしながら追加料金を払う。健全店の裏メニュー手こきで、気持ちよくおちんちん射精した後は、名刺をもらって、また手こきしてあげるから、次からは指名してね、と営業される。君もそういうお店、行ってみたい？お金を払って、その場限りの薄っぺらい愛情を買いたい？そんなことをしなくても、君のことを気持ちよくしてあげられるお姉さんは、ここにいるよ。それとも、先生の体、もう飽きちゃったかな？あのね、君のお部屋をお掃除しているとき、蓋付きのゴミ箱の中身、見ちゃったんだよね。もちろん、ゴミ袋を交換するために、なんだけれど、あの中に燃えるゴミ、というか、金玉精液が染み込んだティッシュ、捨てているよね。君とこういう関係になったのって、元は、君の性欲処理のお手伝いのためで、君が生身の女性を欲して、おかずコンテンツでは物足りなくてオナニーができないから、だったよね。あの使用済みオナザーティッシュ、まだ湿っていたし、最近おちんちん射精した金玉精液、なんでしょ？ということは、おちんちんオナに、一人でできるようになったっていうことだよね。何をおかずにしているのかはわからないけれど、日々の溜まった金玉精液を、自分でおちんちんをしごいて、処理できるようになった。だったら、もう先生がお手伝いしてあげる必要、ないのかなって。おかしいよね。君に彼女ができたらこの関係はおしまいっていうのは分かっていたけれど、君が一人でおちんちんオナニーができるようになったら、それも同じことなのに。それで、君が抱えていた悩みの一つが解決するんだから、本当は喜ばないといけないのに、すごく悲しくなってる。寂しくなってる。せっかく手に入れた君との小さなつながりが、ぷつりと切れて、そのまま置いていかれるような、そんな感覚。このまま関係が終わって、元の先生と教え子の関係に戻ったら、もう二度と、ここまで近づくことはできなくなる。そんな気がする。 まるで彼女気取りでしょ。そんなことを思う権利なんて先生にはないのに。気持ち悪い。本当、死ねばいいのに。あ、先生、何か変なこと言ってた？ごめんね。お酒とか飲んでいないはずなんだけれど、おかしいな。とにかく、最近の君は一人でおちんちんオナニーができているみたいだけれど、何をおかずにしているのかな？それが普通のおかずコンテンツだったら、先生はもう用なしになるわけだから、思い切って聞くんだけれど。何をおかずにして、このおっきなおちんちん、しごいているの？先生怒らないから、教えて。先生の写真とか、先生とエッチしたことを思い出して。先生は毎日いつでも性欲処理してあげられるわけじゃないから、そういう時は先生のことを思い出しながら、おちんちんをしごいていたの？それって、あ、ちょっとごめん。なんか、涙が出ちゃって。そっか。君ってば、先生のことをおかずにして、おちんちんをしごいていたんだ。先生が嫉妬した相手って、誰でもない先生自身だったんだね。ほんと、バカみたい。ごめんね、めんどくさい女で。君がおかずにしていたのは、先生だったっていうことだから。先生はまだ、君の役に立てるんだよね。君のおちんちんのお世話は、先生がしていいんだよね。よかった。まだ先生、お払い箱じゃないんだよね。君のそばにいてもいいんだよね。なんだか変な感じになっちゃったね。君のおちんちんはまだおっきいままみたいだけど、なりきりプレイとか、それどころじゃなくなっちゃったね。今日はもうこのままにして、他に何かしてほしいこと、ある？例えば、おっぱいとか、おっぱいを触ってもいいし、おっぱいを吸ってもいいよ。このメイド服も、おっぱいが出しやすいデザインになっているから、服を着たままおっぱいだけ出せるよ。それとも、いっそのことを脱いじゃおっか。下着姿でもいいし、裸でもいいよ。いろいろと自制していたはずだったんだけれど、なんだかもうどうでもよくなっちゃった。変なところも見せちゃってるみたいだし、今さら隠そうとするだけ無駄だよね。それじゃあ、パンツだけ残して、あとは全部脱ごうかな。君は先生が脱ぐところ、じっと見ていてね。携帯で写真とか、動画を撮ったりしてもいいよ。ネットにばらまかれるのはさすがに困るけれど、君だけが持っているんだったら、先生の秘密を握られているみたいで、興奮するからいいの。君も先生も、お互いの首を握り合っているようなものだもの。どうせだったら、君に首を絞められて窒息するのがいいな。ほら、見て。先生が裸になっていくところ。お姫様プレイの時は下着姿だったけれど、夜灰だから部屋を暗くしていたし、お風呂に一緒に入った時は 水着を着ていたから、目の前で裸になっていくのは初めてでしょ？なんだか AV の初脱ぎシーンみたい。某有名学園勤務の現役爆乳女教師が学園に内緒でまさかの AV 緊急デビューみたいなタイトルで。もし君との関係がバレて先生を辞めることになったら、そういう人生もありかな。はぁ、脱いだ脱いだ。ほとんど裸だからといって今さら恥ずかしいなんて気持ちにもならないね。君の視線を釘付けにできるんだったらこれぐらい恥ずかしくともなんともないや。脱いだらなんだか気が変わっちゃった。ねえ、今日は君が先生を気持ちよくしてよ。君のおちんちんを気持ちよくしてあげた時のことを思い出して、一人でおまんこオナニーをするのはもううんざりなの。今までだったら、それでも多少は満たされていたけれど、それももう無理。限界。自分の指じゃなくて、君が欲しいの。さっきまでは君が下だったから、今度は先生が下になって、君は先生に覆いかぶさって、おっぱいを揉みながら、おまんこを触って、パンツの中に手を突っ込んで、ぐちゃぐちゃにおまんこをかき混ぜながら、おっぱいも触ってほしいの。ほら、来て。先生のおまんこ、もうこんなに濡れてる。君に可愛がってもらうのを待ちわびて、こんなになっちゃってるんだよ。本当は、指じゃなくて、おちんちんが欲しいけれど、それだけはダメ。パンツを脱がないのは、それが最後の壁だから。これがなくなってしまえば、先生は君のことを襲っちゃう。我慢ができなくなる。ほら、早く。いやらしい欲望に満たされた淫乱女教師のおまんこを君の指で浄化しなさい。そう、これが欲しかったの。自分の指なんかより全然気持ちいい。うまいとか下手とか関係ない。誰に触れられているのか、誰に愛慕されているのかが重要なの。おまんこだけじゃなくて、おっぱい、おっぱいも触って乳首を吸いなさい。赤ちゃんみたいに優しく母乳を飲むような吸い方じゃなくて、欲望むき出しの小汚いおっさんみたいにいやらしく吸い上げるの。あ、すごい。こんなに激しく愛撫されて求められている、愛されているって感じがしちゃう。命令したからしてもらえているだけなのに、命令されたからしているだけなのに。でも今だけでも嘘でもいいの、幸せなの。君に触ってもらえて、おっぱいがおまんこが全身が喜んでいるの。ダメ、欲しくなる。おちんちんが欲しくなる。君の大事な童貞おちんちんなのに、自分のものにしたくなる。早く、早く行かせて。君のおちんちんを欲しがっている淫乱おまんこを、指で行かせて静かにさせて。遠慮しないで、ぐちゃぐちゃにかき回して。しつけのなってない淫乱おまんこに、いっぱいお仕置きをしなさい。おっぱいももっと、握りつぶすぐらい強く揉んで、乳首が取れちゃうくらいに激しく吸って。あー、すごい。痛いのに、痛いのに気持ちいい。道具に頼らない熱を帯びた激しい愛撫に、脳がとろけちゃう。気持ちいい。もっと、もっと、もっと、もっと、犯して。 ごく気持ちよかった。ごめんね、先生だけ気持ちよくなっちゃって。あれ、この手のぬるぬるは銀玉精液だよね。もしかして先生、無意識のうちに君のおちんちんを握っておちんちん射精させちゃったのかな。うん、君に気持ちよくしてもらっているとき、君とエッチ、セックスをしているところを想像していたから、それで君のおちんちんが欲しくなっておちんちんを握っちゃったみたい。ああ、こんなに濃いのがいっぱい出てる。勢いよくおちんちんから飛び出して、手から溢れてお腹とか足にまでかかっちゃってる。うん、うん、はぁ、うん、精液おいしい。君の金玉精液の味大好き。ちょっと待ってね、おちんちんの方もきれいにするから。うん、はあ、うん、うん、うん、ごめんなさい。あのね、一つお願いがあるんだけれど、もうすぐ試験期間でしょ？だからしばらくは性欲処理をお休みにして、その間は試験勉強に集中してほしいなって。それでなんだけど、性欲処理がお休みの間は君もおちんちんオナニーを我慢、おなきんしてほしいの。もちろんこれはただのお願いで、命令でも強制でも何でもないから、無理ならしなくてもいいんだけれど、今日掃除をしに来たのは少しでも勉強がしやすい環境にしてあげたいなっていう気持ちもあったから。やらないといけないことが迫っている時に限って部屋を片付けたくなったりするでしょ。試験期間と採点が終わって答案が返ってくるまでが、今からだと2週間ぐらいかな。その区切りがついたらまた先生のお家に泊まりに来て。 それまでに溜まった金玉精液全部抜いてあげるから。うん、無理はしなくてもいいの。どうしても我慢できなくなったらおちんちんオナニーをすればいいし、おちんちんオナニーをしたけれどしてないって嘘をついてもいいから。うん、頑張って。先生だってしばらく君のおちんちんお預けになっちゃうんだから、先生も頑張らないといけないの。それじゃあお風呂入ろっか。また君の体きれいに洗ってあげるから一緒に入ろうね。先生は少し後片付けをしていくから、君は先に行ってお風呂場を温めておいてくれる？うん、お願いね。今日はあの子に生かされて収まったけれど、次はきっと無理。試験が終わってあの子が泊まりに来たら、私は…